今日はロブさんが東京なので私が代わりにお話をします。じゃあ一言お祈りしたいと思います。愛する天の神様、今日も私たちを雨の中ですけどもここに集めてくださり感謝します。今日もあなたの恵みの雨が今日私たちの心にいっぱい降り注いで、そしてあなたのことをもっともっと知れることができるので本当に感謝です。今日あなたのことを教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。赤ちゃんの写真、ですね、まず皆さんにですね、質問があります。はい。皆さんのね、例えばお子さんおられますでしょうかね。お孫さんかもしれないし、誰かのね、他の誰かの子供さんでもいいんですけど、子供のね、顔を見たときに皆さんの反応はどんな感じになりますでしょうか。大体こんな感じ、もう 99.9% の確率でね、皆さんの顔はもう笑顔、急に笑顔になって、もうどんだけね、なんかああ、今日は辛いなと思ってても、子供の顔見た瞬間に、うわー、可愛い子供やねーっていう感じになって、で、あるいはね、ちょっとこんな可愛い感じの子供やったらね、本当に、あ、ちょっと抱かせてーとかって言って、思わずね、こう、頬ずりしたくなるようなこともあると思うんです。今日はですね、神様が、皆さんお一人お一人のことをいかにね、こう深く愛しておられるかについてお話ししたいと思います。神様、皆さんのことを深く愛しておられて、もう愛おしくてたまらないと思っておられるんですね。で、皆さんお一人お一人をね、まるでこの子供のように、本当に生まれたての赤ちゃんのように見ておられるんです。皆さんの年齢関係なくです。はい。神様の愛っていうのはね、本当に不変であって、そしてたとえ皆さんがね、今どんな状況に置かれていても、皆さんがたとえ失望の底に陥っていても、どんな惨めな状態にあっても、神様の愛っていうのは決して変わることがないんですね。そのことを今日はお話したいと思います。で、もう一つ、もういいですよ、もう一つね、皆さんの中でね、質問したいんです、皆さんに質問したいんですけど、ご自分の人生で今まで一度も私は問題を抱えたことがない、自分の人生失敗したことがない、自分の人生混乱に陥ったことがないって、そういうふうに思ってらっしゃる方、誰かいますか。いない。はい。私もね、やっぱ若い頃はね、今でもやっぱり間違いは犯すんですけど、やっぱり若い頃っていうのはね、よく間違いを犯したと思いますね。イエス様を信じたけども、やっぱり神様のことをあまり知らないで未熟だったし、やっぱ自分の知識とかね、自分の力にこう頼るっていうことがすごく多くって、失敗したと思います。で、自分自身はね、自分の人生っていうのは、可もなく不可もなくかなと思ってましたけど、約20年前にね、阪神・淡路大震災が起こって、で、何もかもこう失うっていうような状況になって、自分の人生は混乱にね、こう満ち溢れていたと思います。プライドもすごいズタズタに傷ついたし、その時はね、とても惨めだなと思ったし、深く落ち込んだことを覚えてますけど、皆さんどうですか。皆さんの人生の中でそういう経験をされたことってありますでしょうか。もしあったらね、今日はね、皆さんのためのメッセージだと思うんですね。で、今日はですね、聖書箇所はルカの福音書の、15章の11節から32節までを見ていきたいと思います。全部読まないので、私の方で要約しながらね、お話したいと思います。この箇所はですね、放蕩息子の例えっていう、例え話なので、有名な箇所なのでね、皆さんよくご存知かなと思うんです。で、イエス様はね、この例えを通じて神様って一体どんな人っていうのをこう語ってくれるわけですね。もちろんルカのね、15章のところの前でも語ってらっしゃるんですけど、この特に今日はですね、11節のとこから見ていきたいと思います。あるところにね、すごいお金持ちの人がいたんですね。で、その方は、2人息子さんがいました。長男さんと次男さんがいてたわけですね。長男さんは割とよしよし、良い子ちゃんで、お父さんの言うことはよく聞いて、 しっかり働き者だったんですね。で次男さんはあまりこう長男と違ってね、ちょっと反抗的というか、自分で 何でも自分でやっていきたい、もう自分独立していきたいっていうふうに彼は思ってたんですね。である日ね、その次男さんはお父さんのところに来て、すごいね大胆なお願いをするわけです。お父さん、あなたのね財産ちょっと早めに分けてよ、生前、まあ、難しい言葉で言うと、まあ、生前贈与というんでしょうか。私の想像ではね、多分その次男息子っていうのはすっごい反抗的だったと思います。お父さんもね、そういうふうに言われてすっごいびっくりしたと思うんですよね。日本でもあんまりそんな息子がね、お父さんに財産分けてえな先にっていうことはあんまないんじゃないかなと思うんですけど、当時の時代でもね、やっぱりそういうことは考えられないようなことだったと思うんですけど、お父さんは、まあ、将来のことも考えて息子を二人に財産を分けて管理させようと思ったんですね。だから分け与えたんです。でその数日後なんですけど、次男はその分けてもらった財産を売っ払ってお金を得て、で家を出て、で自分でこう生きていこうと思って家を出るわけですね。うわあ、やっとお金が入ってきた、もう自分は自由やで、もうお父さんなんかいらんわ、もうね、もう自分の思う通りにこれから生きていこう、ね、お金もあるし自分の望むこと何でもできる、街に出て行って好きなことしよう、ね、競馬できる、ね、カラオケに行ける、カジノも行ける、バーに行ってちょっと高いワインなんぼでも飲んだろうかみたいなね感じでこう思ってワクワクしながら出ていくわけですね。で彼は出て行ってもう放蕩の限りを尽くして全てのお金を使い果たすんですよ。でもそのお金を使い果たした時に、まあ、予期せぬことが起こるわけですね。まあ人生っていうのは多分簡単にいかないって皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど、その国に飢饉が起こるわけですね。もう食べ物が不足するわけです。もうね、彼はね本当にね困ったことになったわけです。お金もない、食べるものもない。次男ちゃんは本当にとんでもない状況に陥ったわけですね。で彼はもう飢えてしょうがなくて、お腹がもう空いてしょうがないっていうような状況になって、友達に助けを求めたんです。そしたら友達は彼を農場に送って豚の世話をさせようとしたんですね。で彼はまあそこに送られて豚の世話するんですけど、もう豚の餌を見て、豚の餌で自分お腹いっぱいになりたいと思うぐらい飢え乾いちゃったんですね。飢えたんです。でも彼はね本当惨めで惨めで、すっごい深い絶望のどん底に落ち込んだんです。もう彼のプライドズタズタ、そういう状況に陥ったんですね。でもこの次男ちゃんなんですけど、そのもう絶望のどん底に陥った時にふとこう我に返るわけです。一体自分何してんやろ、すごいえらい間違いしてしまったの違うかなって、自分の人生もうむちゃくちゃや、もう家を出た時は自由になったって思って喜んでいったんやけど、ね、自分の好きなことだけして暮らしてたらいいわって思ったんやけど、今全て失ってしまった、お腹空いてほんまにつらい、どうしよう、惨めやな、彼は本当に我に返っちゃったんです。でその時にあることを思い出しました。そうや、お父さんのところにはね食べ物いっぱい持ってる飯使いようさんおるやんか、ね、もう家に帰ろう、そしてお父さんに心から謝ろう、僕はお父さんに対して罪を犯しました、ね、もうもちろん許してもらわれへんかもしれんけども、ひょっとしたら飯使いの一人にしてくれるかもしれへん、飯使いにしてもらったら食べ物そこにあるから、ひょっとしたら食べ物与えてもらえるかもしれへん、そう思って彼は家に帰る決心をしたんですね。で家路に着きました。家の方に向かって歩いてきました。そしたらそのお父さん遠くにね、その息子を見て、息子が来るのを見て、わあ帰ってきよった、 って言って急いでも走り寄って行って彼のところに行ってね、抱きしめて口づけするんですよ。よう帰ってきた。息子はね、本当にお父さんにごめんなさい、本当に悪かった、私はもう罪を犯しました、どうか許してください、もう本当に心からのね、深いもう許してくださいっていう気持ちになってお父さんに詫びるわけですね。でもね、お父さんはその時に彼がこの次男が犯した罪っていうことには全く触れずに、もうよう帰ってきたって言って、で召使いに今ねすぐね一番いい服持ってきて、指輪も持ってきて、この子にね着させてやってっていうわけです。でそれだけじゃなくてね、もう息子が帰ってきたから今からねパーティーしようって言って、お父さんはその宝刀の限りを尽くした息子のためにパーティーをしてくださる、そういう話なんですね。で、今日はねそこからねどんなことが学べるか、今日神様は皆さんお一人お一人にどんなメッセージをくださってるか、それを見ていきたいと思うんですね。皆さん誰でも私は祝福されたいって思ってらっしゃると思うんですけど、思ってらっしゃいます？祝福されたくないって思ってる人逆にいますか？自分の人生本当に祝福されたいって多分思ってると思うんですけど、本当はね私たちは大切なことを知らないといけない。本当の祝福っていうのは神様からしか来ないんです。それをね私たちはねいつも理解する必要があるんです。でもし皆さんがこの神様から祝福を受けたいと思うんだったら、皆さんは神様の家にとどまる必要があるんです。すごい単純な話なんですけど、神様の家にとどまる、どういうことか、ちょっと皆さん子どもの頃をね思い出していただきたいんです。子どもの頃はね多分両親と一緒に家に住んでいたと思うんです。もちろんいろんな事情があってね、ちょっとお父さんとお母さんと一緒に住めなかったっていう子どもさんもいらっしゃるかもしれないんだけど、大抵の場合皆さんどんな方でも大体ねご両親と一緒に住んでらっしゃったと思うんですよね。でそこで家ではね皆さん守られてるわけですよね。で必要なものは大概与えられてるわけです。両親の愛も受けるしね、祝福されてるんです。でお父さんね一生懸命働いてくれますよね。今日はところで何の日でしょうか？父の日ですね。お父さんありがとうございます。一生懸命働いてくださって。お父さんいます？お父さんの方、はい、お父さんありがとうございます。一生懸命働いてくださってね、お父さんにね感謝してあげてくださいね。でお父さんはね一生懸命働いてくださってるんですけど、お母さんは家でね一生懸命食事毎日3度3度作ってくれるわけですよね。で例えば皆さん学校行ってね、例えば運動会するとお父さんとお母さんねもう駆けつけてきてビデオ撮りするわけですね。ビデオね、でもその撮ってるビデオってね皆さんのことだけしか撮ってなかったりするわけですよね。本当にね神様も同じようにね本当に皆さんのことをもうそのように見ておられるんですね。で皆さんがその同じようにね神様の家に住まうんだったら、住んでるんだったら神様は皆さんに必要なものを全てね与えてくださるんです。私たちは神様の元にいてたら、神様の家に住んでたら神様が守ってくださるので、まあ本当にすくすくと育つことができると思うんですね。でも私たちには問題があります。どんな問題かというとね、この放蕩息子のようにねもう自分で自由にしたいわって思うことたくさんありません？もう僕私もありますけどね、まあ、お金とかね力があったり名誉があったり権力があったら何だってできるって思うかもしれないですね。神様なんかいらんって、物質的なことだけやったらそれでいいねんってね、自分の力で何でもできる、自分の知識とか経験とかに頼ってもう信じられるのはもう自分だけって思っちゃう時もあるかもしれないですね。でそういう時ってねこういう声聞くと思うんです。自分の人生やからね好きなようにしたらいいねんって、好きなことして思うように暮らせばいいねんって、ね、あなたはねこの世のね王様なんやから。 まあ、そういう声聞くかもしれません。そうするとね、知らんうちにしてはいけないと思ってるんだけども、してはいけないことに手を染めるかもしれない。不倫をしちゃったりね、アルコール中毒になっちゃったりとか、麻薬に手を出す人もいるかもしれない。あるいはね、配偶者とか子供をね、虐待してる人もいるかもしれない。他にもね、いろんなことにね、悪いことに、まあ、手を染めてしまうかもしれないと思うんですね。でも人生ってね、本当にね、そんな単純じゃないと思うんですね。本当に私も阪神ね、淡路大震災、まあ皆さんどうか知らないけど、そんな大きな地震にね、出会う、一生のうちに出会うなんて誰も思ってないんだけど、突然のようにね、そういう災難が襲いかかってくるわけですよね。街が壊れてしまう、ね、高速道路が倒れてしまう、ビルが倒れる、全てがなくなるわけですね。まあ、あるいは皆さんが勤めてらっしゃる会社が、まあ、経営難に急に陥って、で会社が倒産してしまって、皆さんがもうクビになってしまう、こんなこともあるかもしれません、ね、そうすると皆さんね、全てのものを急に突然失ってしまうわけですね。お金も家も家族も友達も。あるいはね、まあ、不倫してる人だったらね、突然もう配偶者の人が来て、もう今日から離婚してって言われるかもしれないし、でひょっとしたらお酒が好きでね、毎日毎日飲んでるような人は、もう自分はお酒の好きなんやからお酒飲んでるね、どうでもええねと思ってるかもしれないけど、急にね、お医者さんに行ったらね、あなたはあと余命2ヶ月ですって言われるかもしれない。そうするとね、突然皆さんの人生の計画そのもの自体がね、急に変わるわけですね。全てを諦めないといけなくなってしまう。計画も夢も、それから本当にそういう人生そのもの、命そのものさえこう諦めないといけなくなってしまう、そのような状況になることだってあると思うんですね。皆さんこんな声聞いたことないですか？もうお前もうダメやで、もう終わってしまってる、もう立ち直られへん、もうね、あなたの人生失敗そのものや、決してね、立ち直ることできへん、そういうね、ネガティブな否定的な声聞いたことないですか？まあ、ちょっと暗い話になっちゃいましたけど、こういうそういう状況にもし陥ったとしたら、その状況を変える鍵っていうのがあると思います。でその鍵っていうのを、この今日学んだその法と息子のとこから学べると思うんですけど、一つ目は我に変えるっていうことなんです。二つ目は罪から立ち返るっていうこと、そして三つ目は自分の心を神様の方に向けるっていうことだと私は思ってるんですね。皆さんは自分自身に向き合って、人生の問題に時として直視する必要があると思うんです。法と息子ね、この次男は自分が本当にどん底に陥った時に、彼は全てのものを失って、自分は本当に惨めやなっていうことを、その時に我に返って理解できたんです。で自分はお父さんから離れて暮らしてそれでいいと思ってたんだけど、そのことは間違いやったっていうことに気がついたんですね。皆さん大事なことを今から言いますけど、サタンは皆さんが我に返ってほしくないんです。皆さんが盲目であってほしい、だから神様からね、離れていってほしいんです。なんでかっていうと、皆さんが神様から祝福してもらいたくないって悪魔は思ってるんですよ。でね、悪魔には皆さんを攻撃するために2つの方法があると僕は思っています。一つは皆さんが自己中心的になるように仕向けることなんです。皆さんは多分ね、こういう声を聞くと思うんです。必要ね、心配する必要ないよってね、そのうちまた運がね、運が味方してくれるからね、忘れたらあかんよ、あなたはね、この世のね、王様なんだからね、皆さんご自身が世界の中心なんだから何をしてもいいんだよって、そのうちきっとね、また幸せになれるよって 声を聞くかもしれません。でもそれは残念ながら嘘なんですね。で、悪魔はもう一つね、攻撃の方法があるんです。それはもう一つは、皆さんが落ち込んで罪の意識にがんじがらめになる、ならせようとするんです。だから悪魔はね、皆さんを自己憐憫に陥らせようとして、いろんな言葉をささやきかけてきます。もうお前なんかダメなやつや、何やっても成功せえへんで、もうほんまにね、お前のしたことを考えてみ、どんなひどいことしてんねんみたいな、どうせ自分の人生うまくいかへんよ、そういうことをささやきかけてくるんです。でもそれも嘘なんですね。もし皆さんがもう自分はダメなやつやと思い込んだら、その時点で皆さんは悪魔の敵の奴隷になっちゃってると思うんです。嘘の中に住むっていうことになっちゃってるんですね。敵はね、そういう風になったら皆さんのことを多分笑っちゃうと思います。ほーら見たことかみたいなね。私たちは今日ね、神様はどういう風に思ってらっしゃるか、その悪魔の嘘を振りのけるっていうことを望んでおられると思います。皆さんがね、神様から離れてたら、神様は皆さんを助けることできないんです。皆さんもし悪いことしたらね、神様はそのした悪いことを受け入れることはできないんですけれども、皆さんがね、自己中心的な生活をしていたりとか、自分はダメなやつやっていうその自分の殻に閉じこもってしまうと、神様は助けることができないんです。でももしね、皆さんがこのような状況に陥ったことがあるんだったら、今日この日がね、皆さんにとって新しいスタートになるようにしませんか。私たちはちょっとね、我に返ってみる必要があるんです。あれ、自分何してるんやろ。自分自身とちゃんと向き合って、神様から離れて間違いを犯してしまったっていうことを素直に認める必要があると思うんです。天のお父さんにね、罪を犯してしまったっていうことを認めて告白すること、それがね、私たちをまた神様の前に立ってスタート、新しいスタートに立たせてくださると思うんですね。で、聖書はね、幸いなことに私たちに約束してくださってるんです。もし今第一ヨハネの福音書の一章の9節にこう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すんだったら、神様は正しい方なので私たちの罪を許してくださって、そして受け入れてくださる、そう書かれてるんですね。だから私たちは自分の方向を今変える必要があるかもしれません。今まあちょっと難しい話をしたかもしれないですけど、皆さんはね、そんな、私はそんな放蕩息子みたいなことしてないし、悪いこともしてへんし、そんな全然関係ないわって思うかもしれないですけどね、ちょっと私のね、ミスをこう紹介しながらちょっと考えていただきたいんです。私はね、よく2つのことをしようとして、同時にしようとしてね、間違いを犯すことがあるんです。どんなことかって言ってね、朝新聞読むんですけどね、皆さん新聞読まれます？でね、私に愛理ちゃん読めへん新聞読んでる時ってね、ものすごい集中するんですよ。人からね、声かけられてももうわからんぐらいものすごい集中して読むんです。でね、そんな集中してる時にね、家内がね、話しかけてくるんですなんだかんだ言って、でも聞こえてないからね。でだんだんね、家内の声が大きくなってくるんですよ。だんだん大きくなってくるんです。だんだん大きくなって、もう彼女がすごい怒った時に初めて、あ、なんか言うとるわって言って気がつくんですよね。で、時にはね、聞いてるふりする時もあるんですよ。ほんまにね、聞こえてない時とね、聞こえてないふりする時あるんですよ。なんかもう新聞読みたいな思ってるのに、なんか話しかけられるから、まあ一応聞いたふりしとこうみたいなね、そやねんとか言ってると、家内がね、それどう思うとかって聞かれるわけですよ。どう思う、何言っとんやったかなとか思って、急に心がざわざわして、あ、しもた、やばいことしたってこう思うんですよね。ね、でまあもうその時にはね、もう手遅れなんですね。でそういう 本当はね、カナエが話しかけてる時に自分が別のことを方向を向いてるっていうのは、私は自分の妻をすごく傷つけてると思うんです。あのそういうまあミスを犯してるわけですね。でその時にね、私はね多分2つの選択肢があると思うんですね。私はこういうことができると思うんです。もうね、僕は新聞読んでるんやから邪魔せんといてやって、もうほんま何言うてんねんっていうこともできると思うんですけど、もう一個ね言えると思うんです。あ、態度悪かったわ、ごめんねって、ほんまに今聞いてなかった、もう一回言ってくれよ、ごめんねって、本当にねもう心から謝るしかできないんですけどね、まあ、そういうふうに二つの選択肢があるんですよ。でもね、結果は多分ね全然違う結果になると思うんです。同じようにね、まあ、私のミスを皆さん、まあ、告白しましたけど、今皆さんどうですか、なんかそういうミスないですか。同じようにね、神様の方を向いてるかどうかっていうことはすごく大切で、神様の方を向いてなかったらね、とても神様は傷ついてると思うんですね。で、神様こと私たちが愛するんだったら、ね、神様が私に望んでおられる方法で生きたいなと思ったら、多分今自分がしてることを一旦横に置いて、神様の方を向き直して、静かに静まって、神様今何、私に語りかけてるんですかって、聞く姿勢、聞くことっていうのが、すごく必要かなと思うんですね。自分の心をが神様に向いてるか向いてないかっていうのはそういうことなんじゃないかなと思うんです。で、今ね、私たちには良い知らせがすごくあるんです。それは神様が愛であるっていうことなんですね。神様の愛は決して変わることがないっていうふうにイザヤ書の54節の10節に書いてあります。ぜひね、皆さんお家に帰ってまた読んでいただきたいと思うんですけど、本当はここに書いてあるように、山がね移って丘が動いてもね、私の変わらない愛はあなたから移らないというふうに書いてあります。法と息子のようにね、どんだけ悪いことしても神様が皆さんに対する価値っていうのは変わらないんですね。私たちは神様の真理の中に生きる必要があるんです。で、その真理っていうのは何かっていうと、神様は私たちが犯した罪によって裁くことがないっていうことなんですね。もちろんさっきも言いましたように、私たちがした悪いことを神様は受け入れることできないですけど、皆さんお一人お一人の神様にある価値っていうのは、皆さんが生まれた時から決して変わることがないんです。皆さんが自分の人生をイエス様に捧げるときに、私たちは新しい家族として生まれるんですね。私たちは意図高き方の子供とされるんです。皆さんが神様から離れていたとしても、今向き直って神様の方に向くんだったら、本当に神様は皆さんが遠くにいてもね、もう見つけて走り寄ってきてくれて、ほんでよう帰ってきたって抱きしめてハグしてくれると思うんですね。だから私たちはいつもね、本当に自分の心がどっち向いてんやろ、神様の方向いてるかなって言って、自分の心をね探っていく必要があると思うんです。でも神様は素晴らしく大きな方なので、私たちが我に返って、あ、神様えらいことしてしまった、ごめんね、許してくださいっていう時に必ず許してくれて、私たちがしたことすらもうその時には覚えてないぐらい私たちのことを愛してくださるんですね。それが神様なんです。私たちは正しい神様のイメージを正しく持つ必要があると思います。神様は私たちにとってとってもとっても大切な子供なので、皆さんに一番良い服を着せてくださるし、指輪をはめてくださるし、必要なものは全て与えてくださる、それが神様なんですね。私たちが 帰ろう決心したら、おかえりって言って迎えてくれるんです。もうその時には皆さんは もはや失敗者でもなくて成功者なんです。皆さんは犠牲者じゃなくて勝利者なんです。私たちは神様によって自分がどういうものなのか、どういう価値を神様が持ってくださっているのかっていうことをいつも覚えて生きていく必要がすごくあるんじゃないかなと思うんです。皆さんは神様のイメージに沿って作られた傑作品なんですよ。いかがでしょうか。私たちは神様の家でいれば、神様の家に住むならば安心できるんですね。でもう一つね、この大事なことはね、長男さんもいるんですけどね、長男にはね、お父さんこういうふうに言うんですね。もしね、あなたが私と共にいるんだったらね、私の財産は全てあなたのもんだよ。私を離れたかったらね、私と共にいるんだったら財産はみんなあなたのもんだよって言ってくださってるんです。だからね、私たちがイエス様と共にいるならばね、神様が用意してくださってる祝福、もう本当に想像もつかないくらい大きな祝福があるんですけども、それは全て皆さんお一人お一人のものなんです。人生は結構短いですよね。無駄にできないほど短いんです。でも私たちは多くの時間を結構無駄にしちゃってるんです。神様の祝福を逃さないようにしませんか。真理の中に来て、そして神様が用意してくださっている祝福をしっかりともらいたいでしょ。もらいたいって皆さんうなずいてましたよね。神様は祝福されたいって私が聞いたら皆さんうなずかれたと思うんですけど、もういっぱいもらってほしいんですね。もらえるんです。神様のところにいてたらね、リラックスしてね、神様って祝福してくださいって、聖書、旧約聖書の中にヤベツさんっていう人が出てくるんですけど、ヤベツさんっていうのは名前がね、もうね、もう本当に、もうそれこそね、お前はダメなやつやみたいな名前の人なんですけど、その人は神様に大胆に祈るんです。私を祝福してくださいって、大いに祝福してくださいって祈りはったんですね。そしたら神様は、めちゃくちゃその人を祝福してくださったんです。もう土地も増えるし、家畜も増えるし、すごい祝福してくださったっていうことが書かれてるんですけど、もうね、どんだけ財産あるんやいうぐらい神様は持ってはるんですよ。それは皆さんのものやって言って神様は寄ってるんですね。だからそれをね、逃すっていうことは本当に損失なんです。人生の損失なんですね。だから皆さんの心今どこにあるでしょうか。神様の家の外にあるでしょうか。それとも神様の家の中にあるでしょうか。皆さん自身がね、ちょっと考えていただきたいと思うんです。皆さんが一歩ね踏み出して、信じて踏み出すんだったら、神様の祝福を受けることがいっぱい受けることができると思います。いかがでしょうか。皆さん今皆さんはどっちの方を向いていらっしゃいますか。神様の方を向いていらっしゃるでしょうか。それとも神様から離れた方向を向いていらっしゃるでしょうか。もしね、今皆さんの中で方向を変える必要があるなって思われたらね、今しませんか。今方向を変えませんか。今日のメッセージをね、お持ち帰りにしてほしくないんです。宿題やと思って持って帰ってね、僕もね、宿題嫌いだったんですよ。持って帰って宿題しようと思ってもね、誘惑がすぐ来るわけですよ。友達が来て遊びに行こうぜって言ったらね、もうすぐに遊びに行って宿題せんともう出て行ってしまうんですね。例えば全然違う例えですけどね、ピザ食べたいなと思うでしょうね。ほんならね、どこで食べたら一番おいしいかって言ったら、ピザ屋さんで食べるのが一番おいしいと思うんですよ。焼きたてやから。ピザのね、テイクアウト取ってもね、家に帰ったら冷めてるでしょ。おいしくない。だから今もし皆さんがちょっとでも自分の心の中に、あ、ちょっと自己中心的になってて神様から離れてたなって思う部分があったらね、今神様を向き直りましょう。 で、今ね今こそねする時じゃないかなと思うんですね。なので今ちょっとねやってみたいと思うんですよ。立ちたい人は立ってもらってもいいです。座ってやりたい人は座ってもらっていいです。で、私はまだそんなん考えられへんわっていう人はもうそこにじっといてくださったらいいんですけど、今ね皆さん、まあ、立つ人は今立ってくださいね。で、座ってやる人は座ってもらっていいです。で、今皆さんこう座ってますよね。ちょっとね右側向いてみてください。右側いいですか。右側、うん、ちょっと右側向いてもらってね。でね、今ねそのねちょっと目を閉じてもらって、その方向は神様から離れてる方向やとちょっと想像してみてください。で、今ねちょっとね静かな時間ちょっとだけ持ちますんで、皆さん自分の心をね今神様の前に注ぎ出して、なんかそんな神様から離れたことないかなってこう思い浮かべていただきたいと思うんですね。で、今ねちょっとね口に出してね言ってみたいと思うんですね。私が言いますから、ちょっとね私の後でね続いて言っていただきたいと思うんです。神様、私は今自分中心の人生をやめます。そしてあなたの方を向きます。どうか私を許してください。言えました。そしたら今向きを真逆に変えてください。左の方に。そして今ちょっと目を閉じてね、本当に神様が皆さんのことを見て駆け寄ってくださるっていうね姿をイメージしていただきたいんです。神様は今本当に皆さんの方に見て、あ、心が向いたな、あ、今帰ってきてくれてるなと思って、今ね神様は皆さんの方を向いて本当に駆け寄ってきてくださってるんです。本当にね今皆さんをね抱き寄せてね、よう帰ってきた、よう帰ってきたなって言ってくださってると今信じます。ありがとうございます。そしてね今もう一つだけね今したいことがあるんですね。今その皆さんの場所でいいんですけど、もう目を開けてくださいね。私たちはねいろんなね束縛があると思うんです。例えばね罪の意識であったりとかね、怒りであったりとか、ひょっとしたら許さない心を持ってらっしゃる方もいるかもしれないし、本当に罪を犯してらっしゃる方もいるかもしれないでね、今ねそれをね断ち切る必要があると思うんですよ。今もし皆さんに心の中に示されたことがあったらね、それを今断ち切っていただきたいんです。で、もしなかったとしても日々ね皆さんそういう人生の中で葛藤があると思うんで、今から私が見本を示しますんで、それをね誘惑を受けたなと思ったらねやってほしいんです。断ち切るっていうことなんですね。例えばね私がね許さない心を持ってるとしますよね。そしたら今からするようにやってみてほしいんです。イエス様の皆によってボキ断ち切る、許さない心出ていけ。どうですか皆さん、断ち切れた気するでしょ。どう、なんか壊すときってねポキンとか言わないでくださいね。そんなことしても壊れないから。壊すときはねボキンって断ち切ってください。いいですか皆さん、もし心の中に人を許さない心があったりとか、怒りだとかね、なんか罪を犯してると思ったら、それを口に出してイエスキリストの皆によって断ち切る、ポキンってやってください。皆さんは今本当にね神様にあって子供なんです。最初に見たね子供の絵のように、神様はねもう、ああなんちゅうかわいい子供やって言って皆さんのこと見ておられるんです。愛おしくてしょうがないと思っておられるんです。祝福したくてしょうがないと思っておられるんですね。それを妨げるものをどっかに追いやって そして神様のもとに帰ってきて祝福をいっぱいもらいましょう。最後にね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、最後にね、ちょっとだけお話したいんですけどね、KBF のビジョン、皆さんご存知ですよね。メニーサウザンズっていうビジョンがあります。それは神様が KBF に約束してくださったビジョンなんですね。それはロブや KBF を通して日本中の多くの人たちが神様に立ち返るっていう約束なんです。でね、その約束っていうのは神様がこうやって言ったら神様は約束を絶対に成し遂げられる方なんです。それもイザヤ書の55章の11節に書いてあるんですね。神様が言った言葉は虚しく神様のところに戻ってこない。必ず神様が言われたことを成し遂げて帰ってくるんです。で、私は今ね、皆さんがその大きなビジョンの中に導き入れられてると私は確信してるんです。神様はもうそのね、計画を始められてるんですよ。ひょっとしたら皆さんね、まあこう思うかもしれないです。そんなこと言われてもね、そんなちょっと壮大すぎて私には理解できへんわ。そんなんきっとロブに与えられただけでしょ、そんなビジョンなんてねって思うかもしれないですけど、これは私は思うには皆さん一人一人に与えられてると思うんです。今日ね、皆さんがここにおられるのはね、偶然じゃなくって神様がいらっしゃいって言って呼んでおられると思うんです。で、今日ね、本当にちょっと自分のね、思いとかやってることをちょっと横に置いといて神様に向き直ってみて、神様、私にあなたは何を思ってらっしゃるんですか、どんな祝福を用意してくださってるんですかっていうことをちょっと聞いてみていただきたいなと思うんですね。私は神様の声聞くときっていうのは大体ね、お風呂でね、お風呂に行ってるときが多いんです。お風呂でね、リラックスしてね、ああ今日もよかったな、神様ありがとうって言ってる時に、神様がね、ふわーっと優しい声でね、私はこう思ってるよっていうことをね、よく語ってくださるんです。メニーサウザンズのビジョンがね、皆さんにとっても与えられているっていうと大きすぎるかもしれない、知れないんですけど、皆さんね、周りの人でね、どんな人にね、こう興味がっていうか引きつけられる人ってどんな人ですか。目がね、さんさんと輝いててね、なんか太陽のように光り輝いてるような人は、すごいなんか前向きでね、やろうぜみたいな人にはなんかこう引きつけられませんか。多分引きつけられると思うんですよね。皆さんが神様に祝福してくださいって頼お願いして、皆さんが祝福をいっぱい受けて、神様がね、イエス様が本当に皆さんの人生の中で輝いてくださるときに、周りの人がね、きっと皆さん見て、うわー、この人すごい祝福された人やな、多分感じると思うんですよね。それって僕はメニーサウザンズビジョンの始まりじゃないかなと思うんです。ロブだけだったらそれはできないかもしれないけど、皆さんがもうイエス様がこう流れ出てね、輝いた時には周りの人がうわー、こんな人みたいになりたいなーってきっと思うんじゃないかなと僕は確信してるんです。いかがでしょうか。祈ったらね、聖書にはね、あなたは山を動かすことができると書いてあるんです。山を動かすことはできないって思ったらできないんですけど、山を動かすと、神様言ってるんだから山を動かすことができると思ったら、皆さんの人生の問題がね、たとえ山のようであってもね、山のように大きいなと感じても動かすことできるんです。私はね、それを経験したんです。バタヤが多分その証人なんですけどね、本当に PJ3 でね、祈った時に神様答えてくださいました。大きな問題だったけども、それを解決してくださいました。皆さんもきっとそういう経験をどんどんどんどんこれからね、されると思うんです。絶対なると思います。絶対経験していくと思います。信じて歩むならね、次のステップとして私たちはどんどんどんどん神様に会って成長していくべきじゃないかなと思います。それが神様がすごく望んでらっしゃることじゃないかなと思います。 ちょっと長くなりましたけど祈って終わりたいと思います。愛するイエス様、私たちをまるで本当に生まれたての赤ちゃんのように見て、本当に愛おしいんで愛してくださっているので本当に感謝です。私たち一人一人は全く違う人なんですけど、本当にユニークでもう傑作品でもう大切で大切でしょうがないってあなたが言ってくださっているので本当に感謝です。私たちはそのことを信じて歩んでいきたいと思います。どうかあなたが今天の御国でもう持っておられるその祝福、もう私たち本当にあなたに求めますので、私たち祝福してください。どんどんどんどん祝福してくださいますように、もう考えられないような奇跡で私の人生、私たちの人生を満たしてくださいますように、聖霊様が今どうか来てくださいますように、喜びと本当に楽しみであふれた人生を私たちが送ることができるように、イエス様祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。